今日私たちは桜教会創立記念礼拝としてこの礼拝を捧げております。創立から今日に至るまで様々な時代を生き抜いた教会はこの歴史を大事にしていた集まりです。私たちは今そしてこれから教会がどのようにして生きていくことができるかということを考えていかなければなりません。本日創立116年を迎えた桜教会はこの日本の教会の歴史の中には長い歴史になります。戦中困難な時代、また戦後の大きく変わった時代、そしてまた近年においてはこの時代は本当に揺れ動いています。人々はまさに危機の時代を生き、特に教会はその中でも危機の波を乗り越えていました。その中教会に結ばれていた教会員一人一人はそれぞれの時代を懸命に生きてこられた人たちです。その時代の危機を乗り越えてその時代の信仰者として歩んでこられた人たちです。つまりそれぞれの時代において信仰を命にして生きたのです。そしてその信仰が私たちに受け継がれてきました。ですから教会の信仰にとって大きな特徴は時代を超えてその信仰が受け継がれてきたというところにあります。今週1週間改めて桜教会創立80周年記念誌を読み直しながら過ごしてきました。その中には名前だけ聞いたことがある人がたくさんおられました。そしてそこに書かれた教会に一人一人はその時代において与えられた賜物を生かして教会を支えてきた信仰者であることに改めて気づかされました。その本の中に桜教会を通して献身された石川美香子先生が書いたこういう文章がありました。この80年の歳月は戦前、戦中、戦後という激動の時代も経過してきたわけだし、特にキリスト教会にとっては迫害の時代を続きましたから、桜教会としても例外ではありませんでした。しかしそのような中でも特にキリストの体なる教会が立てられていくために、教会の役員としてまた信徒として牧師と老を共にされたお一人今も現役で活躍しておられる皆様の中に大きく作用し続けていることを、遠く離れて母教会を見守らせていただいている私にはよくわかります。そのおかげで教会はサロン的な集いに落ちることなく健全な成長を遂げてこられたと思っております。これから教会は天道の技がなされるために、一人一人の信仰がいつも立たされていかなくてはならないと忠実に感じます、という文章がありました。では、いつも立たされていかなくてはならない、その信仰の始まりはどこにあるのでしょうか。それは復活の主に出会った弟子たち、つまり使徒たちと言われる最初の弟子たちに遡っていきます。その信仰こそ私たちの信仰の原点になります。使徒たちは実際にイエス様と神職を共にしてきました。そして新約聖書に残されている主の言葉を後の人に伝え、また主の御命令によって人々に宣教してきた人たちです。 その信仰によって生まれた教会、その教会はキリストの復活の命を受け継がれていったのです。聖書に記されてあるように、最初のクリスチャンたちは復活のイエスに出会い、またその復活の命に触れて、その命の中に生き、また天に召されていた人たちです。そして私たちも復活のイエスに出会い、その復活の命に触れて、その命の中に生き、天に召されていくことが私たちの信仰者の歩みであります。本日の聖書箇所は、そのイエス様の埋葬と復活について記されています。イエス様は聖金曜日の午前9時に十字架につけられ、昼の12時に全地は暗闇で覆われ、午後3時にエロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと大声で叫ばれ死なれました。その金曜日の日没からは安息日に入ります。安息日にはご存知のように遺体を埋葬することができなかったので、3時から日没までの短い時間にイエス様の埋葬をやり終えなければなりませんでした。その役割を担ったのがアリマタヤ出身のヨセフであります。イエス様の11の弟子たちの中では、この役割を担う者は誰もいませんでした。彼らはユダヤ人たちに捕まることを恐れて、家の戸口に鍵を閉めて隠れていました。ユダヤの起因であったアリマタヤのヨセフは、イエス様の十字架の出来事に触れて勇気を出し、ソドコピラドのところに行ってイエス様の遺体の引き取りを願い出たのです。ピラドは100人隊長を呼び寄せて、本当にもう死んでしまったのかどうか確かめた上で遺体の取引を許しました。それでアリマタヤのヨセフはイエス様の遺体を十字架から下ろして雨布に巻き、岩を掘って作った墓の中に納めました。墓の入り口には石を転がして蓋をしたのです。そのようにしてイエス様の遺体は安息日が始まる前、金曜日のうちに墓に葬られたのです。毎週礼拝の中で使徒信条を告白していますが、その中にポンテオピラドの下で苦しみを受け十字架につけられ死んで葬られと書いてあります。これは葬られたことを抜きにして、主イエスの受難、十字架の苦しみを見つめることができないことを語っているのです。イエス様が墓に葬られたことは、教会の信仰、そしてその信仰を受け継がれた私たちの信仰においてもとても大事なことなのです。ですから、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四つの福音書すべてがイエス様が十字架にかかって死んだことだけではなく、墓に葬られたことを語っているのです。さらに聖書は、葬られた主イエスが黄泉にまで下られ、神を信じることがなく死んでそこに閉じ込められていた魂に福音を述べ伝えられたというのです。これは主イエスが死んで葬られたからこそ成し得ることです。そしてこの主イエスの宣教によって、神の御手が及ばないところはなくなったのです。死んだらどうなるのか、死に対する不安と恐れがありますが、私たちが死の底に下ることがあっても、そこはすでにイエス様ご自身が行かれたところです。死んでも救い主なるイエス様から離れることがありません。イエス様が十字架につけられた3日目の朝、 マグダラのマリアをはじめ、女性の弟子たちがイエス様の遺体に油を塗るために墓へ向かいました。3日前はイエス様の十字架を遠くから見ていた彼女たちでありました。今まで慕っていたイエス様が亡くなられたことの悲しみが彼女の心を支配していました。しかも墓の入り口に大きな石で塞がれていました。しかし墓で彼女たちを待ち受けたのは思いもかけない出来事でありました。今日の16章の4節5節です。ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。不思議にも入り口の石がすでに脇へ転がしてあったのです。何かがそこで始まっていたことは確かであります。白い長い衣を着た若者がこう語ります。6節をご覧ください。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。天使のような若者は死んで葬られたイエス様が復活なさってここにはおられないと語っています。そこにはイエス様はどのようにして復活なさったのか書いてないので分かりませんが、大事なことはあの方は復活なさってここにはおられないというこの御言葉を信じるか信じないかっていうことにかかっています。さまざまなこの時代において教会員一人一人はこのイエス様の復活を信じ、またその復活の命に触れて信仰者として歩んでこられました。それぞれの時代において信仰を命にして生きたのです。今その信仰が私たちにも受け継がれてきました。今日の最後の7節の後半に、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかると書いてあります。最初の弟子たちにとってガリラヤとは自分たちの生活の場でありました。そこで復活のイエス様が逃げ去った不信仰な弟子たちにもう一度出会ってくださると今約束しているのです。では今日の私たちにとってガリラヤとはどこでしょうか。それはキリストの体なる教会です。教会で私たちは復活の主に出会い、またその復活の命に触れて主イエスを礼拝します。桜教会において創立から116年間守られてきたこの礼拝を通して、信仰の源泉である主イエス・キリストの十字架と復活、そしてその復活の命に預かるというその信仰にこれからもしっかりと立ち続けることができますように祈り願いたいと思います。お祈りをします。